サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード2760東京エレクトロンデバイスです。
はい、東京エレクトロンデバイスさんですね。非常に株価も堅調に推移してます。はい、よく増収増益っていう言葉ありますけどね、はい、この企業さんについては増益増収っていう言葉を使うんですよ。まず利益っていう部分を非常に大切してるんですね。はい、そのことがですね、成長戦略中期経営計画にも具体的に、どういうことを進めていくっていうので現れてますので、はい、その部分をお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード2760東証プライム市場上場の東京エレクトロンデバイスさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の徳重敦さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
エレクトロ関係のですね、商社さんですが、プライベートブランドというですね、メーカーの機能も持ちていらっしゃいます。御社の場合ですね、同業の中で売上高利益率、そして ROE 等の資本の生み出す利益率も高いことで、知られていますが、まずは御社の概要ですね、自己紹介をお願いします。
当社は1986年に設立し、現在国内18拠点、7社の子会社、1社の関連会社を持ち、グループの従業員数は前期末時点で1318名の会社です。遠隔は1998年に東京エレクトロンが行っていた電子部品事業をすべて譲り受け、それが現在の当社の半導体及びデバイス事業である EC 事業となっており、2006年には同じく東京エレクトロンからコンピューターネットワーク事業を承継し、当社のコンピューターシステム事業である CN 事業がスタートいたしました。半導体装置メーカーの東京エレクトロンと当社の関係は、現在は当社の出資比率の 34% 弱が東京エレクトロンであり、当社から見ると筆頭株主、東京エレクトロンから見ると持ち分法適用会社となります。今遠隔でお話をした半導体及びデバイス事業である EC 事業とコンピューターシステム事業である CN 事業は、いわゆるエレクトロニクス商社の機能ですが、メーカー機能としてプライベートブランド事業である PB 事業を有していることが当社の特徴の一つでございます。それぞれの事業について説明しますと、 CN 事業はネットワーク機器、ストレージ機器、セキュリティソフトウェアなど新規性、専門性の高いシリコンバレー発の IT 製品の販売、機器の保守、それからセキュリティ監視サービスなどを行う事業で、販売先としてはシステム会社、データセンター、官公庁、一般企業などでございます。現在は AI 関連製品、サービスにも注力しております。また EC 事業は半導体製品、ボード、電子部品、クラウドサービスなどを提供する事業で、約40社の海外有名メーカー製品を扱い、専任エンジニアによる技術サポートを行っております。プライベート事業、PB 事業はエンジニアの技術を生かし、お客様の仕様に応じた基盤の設計、開発、量産を行う設計量産受託サービスと、製造業の自動化、精進化のニーズに対応したものづくりシステムの開発であるプライベートブランド製品に分けられますが、当社と連結子会社化した東京エレクトロンデバイス長崎や株式会社ファーストとの高度な技術連携によるシナジー効果も大きく寄与しております。前期の事業別の売上高比率は PB 事業が 6% で、この PB 事業もセグメントに含む EC 事業が約 88%、CN 事業が約 12% となっておりますが、当社の掲げるミッションは DX を推進する製品・サービスの提供であり、その実現のため技術商社からメーカーへとポートフォリオの転換を図っている最中でございます。 このポートフォリオの転換は利益成長に結びつくものであり、メーカービジネスやストック型サービスといった収益性の高いビジネスに注力することも意図しております。
御社の強みについてお話しください。
製品、顧客、そして技術の3つが挙げられます。製品の部分は新規性、専門性の高いシリコンバレー発の IT 製品や約40社の海外有力メーカーの半導体製品を扱っていること。顧客については幅広い業種分野で大手メーカーを含め2000社以上と良好なお付き合いをさせていただいているということです。技術については高度な技術を持ったエンジニアによる製品サポート、保守、監視サービス、技術サービスの提供に加え、子会社の技術提携による設計量産受託サービス、プライベートブランド製品の開発というメーカーとしての機能でも大きく発揮されております。
さて、御社はですね、現在中期経営計画ビジョン2025を推進されていらっしゃいますが、こちらについてお話しください。
低成長経済下における効率性の高いスマート社会の到来、またサイバー空間、仮想空間ですね、とフィジカル空間、現実空間の融合であるソサイエティ 5.0 の到来を見据えて、 DX を実現する製品やサービスの提供により高効率スマート社会の持続発展に貢献することをミッションに掲げております。また当社のビジョンを技術照射機能を持つメーカーへと定め、技術照射機能を進化させながらメーカー機能へと事業ポートフォリオの転換を図ることで、より高い収益性の実現を目指しております。また経営指標の係数目標である財務目標につきましては、前期2023年3月期にそれまで掲げていた最終年度の数字を2年前倒しで達成したことから、最新の見通しとして売上高2500億円以上、経常利益率 5.5% 以上、株主資本利益率である ROE については 20% 以上という数字を掲げております。
最新の見通しが売上高2500億円、それが以前2000億円でしたので 25% も、予想といいますか目標を引き上げたということですね。
はい、その通りでございます。当社は増収増益ではなく、はい、増益増収という言葉を用いており、はい、増収率を上回る増益率を達成することによって持続的な成長を図りたいと考えております。また次の中期経営計画につきましては、時期である2025年3月期の早い時期に公表することを予定しております。
さて、増益という部分にもこだわられているということですが、その増益に向けた取り組みですね、教えてください。
サービスビジネスの強化とメーカー機能の強化の2つを進めており、サービスビジネスにおいてはセキュリティ関連、 AI 関連、そしてクラウドの各領域でサービスを強化し、自社サービスを提供する DX ベンダーとしての地位を確立することを目指しております。事業ポートフォリオの転換を図る上で重要なメーカー機能の強化については、医療関連機器の ODM の推進、ものづくりシステムの海外展開、ロボットビジョンの高機能化、そして設計量産受託サービスの拡充により、プライベートブランド製品を提供するメーカーとしての存在感を高めてまいります。そのためサービスビジネスにおいては、セキュリティ関連、 AI 関連、クラウド、そして IT インフラの分野で自社 IT サービスを拡大いたします。またメーカー機能においては、技術領域の拡大を図り、企画から開発製造に至るまでの一貫対応をすることで収益性の向上に結びつけたいと考えております。
御社のシステムといいますと、レイセンスという製品名がですね、まず浮かぶんですが、こちらについてお話しください。
当社は2020年より化合物半導体ウェハーの外観検査装置レイセンスを開発販売しておりますが、このレイセンスはウェハーの製造不良の自動検査が可能であり、目視検査を自動化する目的で導入されています。当社は昨年2023年に日本エレクトロセンサリーデバイスネド社よりウェハー検査装置事業を譲り受けました。ネド社の 当該事業は長年の半導体ウェハー検査装置納入の実績があり、特にシリコン分野での顧客検査技術を有しております。
となると、この今までのレイセンス、そしてネド社の技術、これは非常に親和性が高いということですかね。
そうですね。レイセンスとは、検査方式や検査対象物、販売地域などが補完関係にあり、シナジー効果が期待できます。またレイセンスの顧客である化合物半導体ウェハメーカーに、ネド社の顧客であるシリコンウェハメーカーが加わることで、顧客基盤の拡大が図れます。さらに高い技術力を持つ人材を確保できたことで、新たな技術を獲得したことが新製品の開発期間の短縮を可能にします。今後はビジネス基盤の強化、技術開発を加速させ、海外展開や半導体デバイスメーカーへの市場開拓を進めます。この事業は技術照射機能を持つメーカーへという中期経営計画のビジョン実現に向けた取り組みにおいて最も先行している事例の一つで、継続的な利益成長の柱となると期待しております。
続いて、今期2024年3月期の業績見込みについてもお話しください。
まず前提条件からお話しますと、期初については、前年度の休診期の後、今年度については半導体市場が調整期に入り、来年度は回復して成長期に入るということを予想しておりました。しかし今年度の上期につきましては、半導体やデバイス市場が堅調に推移し、半導体市場の調整期入りは下期以降に顕在化すると変更しました。また為替市場につきましては、前年度と同水準を見込んでいましたが、やや円安水準で推移し、利益にはプラス方向で働きました。そして顧客証券が順調に拡大いたしました。このような状況から、通期業績につきましては、今期期初予想では前期比減収減益の見込みでありましたが、第二四半期の決算発表時に売上利益ともに上方修正を行い、前期比で増収増益となる売上高2500億円、経常利益135億円に通期業績予想を変更いたしました。
さて、最後に株主還元についてお話しください。
当社の株主還元は配当を基本としており、配当政策は配当成功 40%、安定的、継続的な配当を行うとしており、この配当成功 40% の水準を継続維持してまいりました。その結果、前期2023年3月期の1株当たりの年間配当金額は過去最高の355円でした。今年度につきましては、株式の流動性を高める目的で株式分割を行いましたので、分割前の基準で申し上げますと、1株当たりの年間配当額は393円を見込んでおり、4期連続で過去最高の配当となる予定です。
御社、横浜から本社移転されるんですよね。
はい。当社は今年2024年10月に本社を神奈川県横浜市から東京都渋谷区の渋谷桜ステージ渋谷タワーに移転する予定でございます。新たな価値創造を生み出しているビットバレー渋谷で、当社はさらなる成長を目指して活動してまいります。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
利益成長を伴った変化こそが、株主様、社員をはじめとするステークホルダーへの還元につながると考えております。今後も利益成長に焦点を置き、企業価値の向上に努めてまいります。
徳重さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社、東京エレクトロンデバイスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、利益って部分をどうやって意識しているかということなんですけどもね、はい、エレクトロニクスの、専門商社でメーカー部門を持つじゃなく、今掲げているのは、うん、技術商社機能を持つメーカーへ 逆転させてるんだよね、
はい、
で今現在の売上でいくとこの、いわゆるメーカー部門って 6% 程度なんですが、はい、ここの部分を伸ばしていく利益体質にするということ、それからね最後にレイセンスのお話しましたけれども、ネド社とねやっぱり今回ね、技術、的につながるっていう部分非常に大きいと思うんですよね、
うん、
このね半導体のねウェハのあの検査装置の部分ではもう検査方式とか対象物販売地域も違うわけで非常にシナジー効果が高いと思います。株価好調なんですよ。去年の11月に4000だったものが一昨日8000円まで行きました、
うん、
それでもね PR24 倍なんですよ、
はい、
それだけ利益がやっぱりくっついてきてるので、
うん、
そして配当成功も 40% 維持してますというので、
うん、
配当の部分でも期待できるということ、
はい、
今ね日経平均上がっている時に半導体関連とか指数企業が高い銘柄ばっかりと言われますが、半導体関連の中でこういう銘柄、
はい、
きちんとね評価されてるってことですね、
うん、
新しい中期経営計画も楽しみです。
はい、今回の東京エレクトロンデバイスですが YouTube 動画も収録しています。番組の終了後より公開されますので朝財ホームページぜひチェックしてみてください。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、日経平均が4万円をいきました、主力株中心の相場になってますよ。225の、中でもね、
はい、
指数企業の高い銘柄、それから半導体関連、こういったものが中心で、それ以外のところにはなかなかね相場の裾野が広がっていないと、ここに来てみんな言い出しましたけど、この番組ではね、うん、1月から言ってたと思うんですけれどもね、うん、
はい、
そういった状態の中でねやっぱりねオンリーワンの技術を持ってる、しかも半導体関連のところでっていうので、あの以前紹介した野村マイクロサイエンスなんか非常に堅調に推移してますよね、
はい、
さてそういった中ねテクニカルとか、そういった状況なんですけども、実はあのこの1月からね上昇してるけど過熱感がないっていうふうに言ってきましたよね、
うん、
でこれがあの何度もご紹介したファイブサインなんですが、昨日、5つともですね日経平均過熱感が出たんですよ、
はい、
ただこの、フル転倒ってね前々回いつかというと11月17日1日だけなんですね、
はい、
35,600円ぐらいのところで、で前回がね1月の15日出てるんです。これも1日だけ、
はい、
この時日経平均 35,900円なんですよ、
はい、
35,900円で出て今回4万円で出たってことは、この間の4100円の間過熱感のサインが出なかったと。だから過熱感のない状態で相場上がってますよって言ってたのが、こういうそのサインが出なかったっていうところにも表れてるんですよね、
はい、
ただねあのその前長い期間出たのが5月にありました。その時は2日下げてその後また上がってったんですが、
はい、
今回ちょっと、しばらく過熱感のサイン、フル転倒数日続くと思います、
はい、はい。井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。